5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は、議員名、会派、代表質問、個人質問。レベル3は、質問内容と回答、関連質問。姿勢を問う、一般質問、Q&A。 第1回定例会において、代表質問では、関連質問を含め5会派9人が、個人質問では5人が質問を行いました。質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。また、関連質問については、質問項目を本文に掲載しています。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間について、代表質問は90分から60分に、個人質問は60分から45分に短縮して一般質問を行いました。代表質問。令和新生、小倉康之議員。総合計画について、市政運営について、将来を支える産業都市基盤の整備について、子育て世代が住みやすい町について、記載なし。総合計画の推進。質問。総合計画の具体的な進め方について伺う。回答。4つの戦略的プロジェクトについて、全庁横断的に取り組む。徹底した経営改革と合わせ、予算と連動した実施計画により、実効性を確保する。さらに、国の方針等を踏まえ、時代に合った子育て施策の実施など、柔軟性をもって対応し、地域経済の活性化、魅力的な地域づくりを進め、地方創生をより確かなものにしていく。人口減少対策。質問。限られた予算の中、人口減少に資する施策を絞り込み、重点的に取り組むべきと考えるが、見解を伺う。回答。多様な企業の立地や新たな産業の創出を図り、多くの人たちが元気に働ける街を目指す。また、時代に合った子育て施策の充実、良質な教育環境の提供など、子育てと教育を一体的に展開する。さらに、中心市街地のさらなる活性化を推進し、住みやすい都市へのリニューアルに取り組む。予算編成。質問。令和5年度予算について、どのような考えを持って予算編成を行ったのか伺う。回答。将来都市像、人が輝き、幸せつなぐ機密の実現に向け、基本構想の5つの柱、4つの戦略的プロジェクトを着実に前に進めるための予算とした。限られた予算を効率的、効果的に運用し、持続可能なまちづくりを進める。経営改革。質問。第3次君津市経営改革大綱において想定している取り組み等を伺う。回答。現経営改革大綱の最終年度の令和5年度は、総仕上げとしてこれまで以上に改革を断行する。令和6年度からの第3次君津市経営改革大綱は、働き方改革や民間企業との連携、時代の変化に応じた大胆な事務事業の見直しなど、徹底した経営改革の実行を盛り込んでいく。 君津インターチェンジ周辺の活用。質問、土地利用構想の進捗状況及び今後の展開について伺う。回答、懇話会を設置し、地元の意見や未来を見据えた拠点づくりについての意見を伺っている。アンケートでは、事業者から進出の可能性が感じられる回答もいただいた。令和5年度は、企業ニーズの精査や開発手法などの検討を行い、土地利用構想をまとめていく。創成会、高橋明議員。経済と環境が調和した町、共に作る次世代につながる町、行政マネジメントについて。農林業振興。質問、農業の振興なくして地域の振興はないと考える。将来にわたって農業を発展させていくには、農地を効率的に整備することは必要不可欠と考えるが、農林振興に関する市の取り組みを伺う。回答、農業は土地や気象条件など地域に密着した産業であり、特に農地はほとんどの農業生産に欠かせない大切な資源であることから、本市として初めて農業振興計画を策定することとし、令和4年度末の完成を目指している。令和5年度からは、人・農地プランに将来の目標地図をプラスした地域計画の策定に向け、農業委員や地元の方などの関係者の方々とともに取り組んでいく。また、高齢化などにより耕作を続けるのが難しいという方が増えてきており、農地の荒廃につながる恐れがあることから、これを未然に防ぐために公の機関である農地中間管理機構が農地の貸借を仲介する農地中間管理事業を実施している。地域拠点づくり。質問、人口減少や少子高齢化の進展により、地域・コミュニティや生活サービスの機能の低下が懸念される中、多様な地区の特色に応じた拠点を形成し、町の活性化を図ることが必要と考えるが、各地区の拠点づくりは何を主眼として整備していくのか伺う。回答、拠点づくりを進めるにあたっては、地域活動の主役となる市民に行政が寄り添い、住みよい地域づくりに向けて、共に学び、考えることによって、生まれたアイデアを地域での活動につなげ、さらなる活性化や課題解決に取り組んでいく。また、これまで積み上げてきた地区の歴史、特色や個性を最大限に生かした未来へつながる拠点を作り、持続可能な街づくりを進めていく。職員の意識改革。質問、エンゲージメントの概念を用いて行う意識改革の効果と期待するものについて伺う。回答、人事課内に人事育成推進室を設置し、人事評価制度の見直しや職員研修の強化、キャリア形成支援などにより職員のモチベーションを向上させ、新たなことに臆さずチャレンジする、日本一チャレンジする市役所を目指していく。関連質問、保坂義和議員。定年前再任用短時間勤務職員の登用について、離職率の低減について、地方公務員の副業・兼業について、公明党佐藤陽子議員。子ども真ん中社会の実現に向けて、 文化・芸術によるまちづくり推進について、記載なし。地域の特色を生かした町の活性化について、豊かで住みよい環境づくりについて、記載なし。子ども基本法の理解と子どもの意見を聞く仕組みづくり。質問。すべての子どもの意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されるよう、子どもの声を聞く仕組みや居場所づくりの計画的な推進について伺う。回答。機密版、子ども真ん中フォーラムやワークショップの開催など、子どもの意見が反映される仕組みを構築していく。また、公民館再整備計画等において、子育て支援機能を併設するなど、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりを検討する。小中学校の施設整備を最優先に。質問。学校再編成、第三次実施プログラムの対象となる八重原小学校と南小安小学校はかなり老朽化しているため、再編を行う際は合わせて施設改修計画も示すべきと考えるがどうか。回答。再編対象校となる施設を含めて、個別施設計画に基づいて整備を実施する。不登校児童生徒の教育機会の拡充を。質問。不登校となる児童生徒数は増加傾向であり、2017年施行の教育機会確保法に基づき、学校以外の選択肢の構築が必要と考える。小糸地区にある機密メイトの機能拡充等について伺う。回答。利用者は現在15名で、指導員3名で支援し、オンライン学習の環境も整えている。今後は一人でも多く社会的自立を目指す児童生徒を支援するため、施設の移転を含め、より良いあり方を検討する必要があると考えている。質問。機密メイトへの送迎支援や民間フリースクールへの授業料補助などを検討してはどうか。回答。本市でも児童生徒一人一人に寄り添った支援に努めているところだが、今後どのような支援が必要か調査研究していく。市民共同のまちづくり協議会設置へ。質問。まちづくり協議会の位置づけや行政の支援体制の構築について伺う。回答。市民と行政が双方向に連携し、地域づくりを推進するために設置する市民センターと本庁の市民活動支援課を中心に、公民館等と十分な連携を図りながら、総合的、伴走的に支援を行い、市民と行政の協働によるまちづくりに取り組んでいく。関連質問。高橋健二議員。幅広い世代を対象とする健康づくりについて。地域別避難訓練について。家具転倒防止対策について。関連質問。野上真嗣議員。地域学習の質の向上について。まちづくり協議会の進め方について。機密未来。磯貝清志議員。令和5年度施政方針について。主要計画及び財源確保の取り組みについて。記載なし。令和5年度施政方針。質問。君津市商工観光アクションプランの短中期的な考え方や 加能山の整備における具体的な展開の手法について伺う。回答、短期的な各取り組みの進捗を評価・検証しながら成果を積み上げ、目標年度である令和8年度において目標値達成を目指す。加能山については観光資源の磨き上げとして民間の発想を取り入れた施設活用策を検討し、さらなるにぎわい創出と観光施設との連携で魅力向上と活性化を図る。質問、ふるさと納税の効果的なシティプロモーションについて伺う。回答、さらなる寄付額の向上を目指すため勉強会を開催し、新たな商品開発やコラボ企画などに取り組むほか、返礼品紹介方法やシティプロモーションを強化し、市長としてトップセールスをしていく。質問、体組成計は生活習慣病の予防などに有効と考えるが、設置について伺う。回答、令和5年度にポータブルタイプの体組成計を導入し、国保特定健診や若年健診などで活用していく。質問、第3子以降の給食費無償化に関して財源確保の考え方について伺う。回答、子育て世帯の経済的負担に対する支援策として給食費完全無償化は大変効果的であると考えており、制度を継続したいという思いはあるが、財源確保が大きな課題である。引き続き新たな支援策などの情報収集により財源確保に努める。質問、君津市地域公共交通計画の内容について伺う。回答、市民ニーズや移動実態などを十分に踏まえた上で、コミュニティバスや民間バスなど既存の交通資源を最大限活用できるよう、公共交通ネットワークの再編成を図り、将来にわたり持続可能な交通体系の整備に向けて取り組んでいく。質問、市民センターの組織体制について伺う。回答、市民センターと公民館の組織を有機的に連携させ、一体的かつ効率的な組織体制とする。まずは清和地区において先進的に取り組む。質問、4つの戦略的プロジェクトについて中長期の具体的到達レベルと取り組みプロセスを伺う。回答、総合計画と町・人・仕事創生総合戦略の一体化を図ったことから、重要業績評価指標に基づく効果検証を行い、有識者会議における外部有識者の知見等もいただきながら進めていく。関連質問、石上類議員。スポーツの推進について、学校再編成第3次実施プログラムについて。輝き君津、橋本玲子議員。財政運営について記載なし。地方創生の推進について、経済と環境が調和した町について、誰もが生き生きと生活できる地域共生の町について、安心して子育て・子育ちできる学びを楽しめる町について記載なし。快適で安心して暮らせる町について。地方創生の推進。質問、 デジタルの力を活用した地方の課題解決に向けた君津市 DX 推進計画の今後について伺う。回答、令和5年度は申請率が7割を超えたマイナンバーカードを利用して電子申請を拡充するとともに、遠隔相談窓口を清和地域市民センターから順次整備していく。質問、マイナンバーカードを使ってどのように進めていくのか伺う。回答、現在は対面で行っている本人確認や署名を、今後はマイナンバーカードを利用してオンラインでできる環境を整え、さまざまな行政手続きが電子申請できるよう進めていく。経済と環境が調和した町。質問、新たな農業振興計画の重点施策について伺う。回答、本市として初となる本計画は、重点施策として多様な担い手が活躍できる環境の整備、安定した農業経営の確立、都市農村交流の促進と環境問題への対応の3つのテーマのもとに、基本計画、取り組み項目、目標を定め、関係機関と連携しながら農業の持続的な発展に向け施策を進めていく。誰もが生き生きと生活できる共生の町。質問、地域における障害者相談支援の中核的な役割を担うべく、令和3年8月に設置した基幹相談支援センターの機能の充実について、どのように取り組んでいくのか伺う。回答、令和5年度からは市役所内に相談室を常設し、引き続き地域の相談支援事業者への専門的な指導や助言、人材育成の支援、相談機関の連携強化の取り組み等を実施していく。質問、障害者へのサービス提供体制の充実について、取り組み状況を伺う。回答、令和6年度からの次期障害者基本計画の策定に向け、対象となる方々や市内のサービス提供事業所等に対し、アンケート調査を実施し、さらに医療的ケア児等とそのご家族の支援に向けて利用したいサービス等について別途アンケート調査を実施した。これらのアンケート結果を参考に、事業者とともに対話を重ねながら障害福祉サービスの充実に努めていく。快適で安心して暮らせる町。質問、市が令和4年8月に作成した業務継続計画で示されている訓練の実施時期について伺う。また、福祉避難所となっている特別支援学校との連携はどのようになっているのか伺う。回答、令和5年度の早い時期に職員一人一人の対応行動を確認するなどの研修の実施を検討している。また、君津特別支援学校との連携は、移送等の協定内容について協議を開始しており、今後も連携を密に対応していく。個人質問。斉藤力議員。輝君津。農業施策について。選挙の投票率向上対策について、記載なし。スクールバスの今後の運行方針について。住宅政策について。三島ダムの年間の改修工事期間。質問、 三島ダムに農業用水をためておく期間は工事ができない状況かと思われるが、工事期間は年間に何ヶ月程度行えるのか伺う。回答。県によるとダムに水が貯留されている期間や降雨の多い出水期を除いて工事期間を計画するため11月から2月の4ヶ月程度である。学校再編後のスクールバスの運行。質問。令和元年から運行を開始しているスクールバスは現在国の補助金を活用しながら市内5校で24台が稼働しているが、国の補助対象期間が終了する中、今後のスクールバスの運行について伺う。回答。引き続き児童生徒の安全確保に留意しつつ、効率的な運行ルートへの見直しを行うなど、運行経費の節減に努めていく。市民の豊かな住生活と多様化する価値観がある地域社会。質問。新型コロナウイルス感染症の拡大は、場所に縛られない働き方を普及させ、地方移住を考える人の後押しとなっている。君津市版住生活基本計画は、新たな人口を呼び込む転入促進策となるが、本市への移住、人口流入対策について見解を伺う。回答。都心で暮らす若者などの地方への関心が高まる中、人口減少の克服に向けて引き続き様々な施策を講じたいと考えている。総合計画において特に重点的に取り組むテーマである安心して働ける環境を作るなどの4つの戦略的プロジェクトを全庁横断的に取り組んでいく。中でも子育て支援等の少子化対策や教育環境の整備、君津駅周辺の市街地のさらなる活性化を進め、魅力ある住環境の整備に取り組んでいく。
村上幸人議員、令和新生。防災について、記載なし。河川整備について。高齢者福祉について。スポーツ振興について、記載なし。再生エネルギーについて、記載なし。教育環境の整備について。小糸川の環境整備。質問。小糸川の防災の観点から、県へ要望している内容と対応状況について伺う。回答。台風や大雨等による災害対策も含め、樹木や雑草の生い茂る箇所や、土砂、畜牧が堆積している箇所の撤去等について、毎年要望を行っている。直近では、外見のは、目視、地先等において、畜牧等の伐採、除草、および堆積土砂の撤去、中流域における河川改修工事などが行われている。高齢者、ゴミ出し支援。質問。一般ゴミや粗大ゴミを出す際、ゴミステーションが遠いことや、粗大ゴミを自宅から搬出できない等、高齢者のゴミ出しが困難となっている事例があるが、その支援策を伺う。回答。自治会等に行ったアンケートの結果をもとに、個別収集等も含め検討していく。高齢者の生きがいや簡単な就労ができる場所づくり。質問。高齢者が集まり、交流を図りながら簡単な就労ができる場が必要と考えるが、見解を伺う。回答。現在、社会福祉協議会や シルバー人材センター等の各種団体と連携し、社会参加や生きがいづくりの支援を行っており、就労機会の場づくりについては、民間や他市町村の動向を注視していく。通学路安全対策。質問。八街市の事故を受けてからの通学路の安全確保の取り組み状況と、今後の通学路安全対策への考えを伺う。回答、警察等と緊急合同点検を行い、そこで把握した危険箇所89箇所のうち84箇所の安全対策が終了している。今後、通学路安全対策プログラムを計画的に更新するなど、継続的に対策を講じていきたい。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市長の政治姿勢について、教育行政について、福祉・医療行政について、環境行政について。市長の政治姿勢、質問、これだけは何としてもやり遂げたいという施策は何なのか伺う。回答、本市の人口が減少している状況を重く受け止め、これをいち早く克服することが大きな使命であると捉えている。特に若者や子育て世代に選ばれる街づくりを推進するとともに、にぎわいの創出や定住促進に資する施策を展開することで、本市における地方創生の実現に向け全力で取り組んでいく。学校給食費の完全無償化。質問、なぜ小中学校の給食費完全無償化の決断ができなかったのか伺う。回答、子育て世帯の経済的負担に対する支援として大変効果的であると考えているが、制度の実現には財源の確保が大きな課題であるため、全庁的に子育て支援に必要な施策の見直し、充実を図る中で検討していきたい。高い国民健康保険税の大幅引き下げ。質問、12月議会で近隣市と情報交換等を行うとの答弁があったが、1兆円の公費負担増を求めることについてどういう話ができたのか伺う。回答、2月に千葉県国民健康保険団体連合会君津支部の幹事会の場で情報交換を行い、改めて公費負担増の有効性について4市の共通認識であることを確認したが、今後の取り組み方法については継続協議としている。新井総合施設株式会社の動向。質問、最近ダンプカーの車両台数が増加しているが、同社の動向について伺う。回答、12月下旬頃から台数が増加傾向にあり、増加要因は12月20日から第3-2-1処分場への廃棄物搬入が開始されたことと認識している。下田健吾議員、創生会。施政方針について、記載なし。市民の命を守る防災対策について、記載なし。機密パーキングエリア周辺の活性化について、記載なし。森林整備について、記載なし。選挙について、記載なし。公共施設の屋根と公用車管理について、記載なし。教育文化施設について、 高齢者の補聴器購入に対する支援について、消防団について記載なし。暮らしに必要な補聴器の購入に助成を。質問、高齢者の補聴器購入への支援について、多くの方が耳の聞こえに悩んでおり、障害者手帳を持つ難聴者は1割負担で購入できるが、その現状とそれに当てはまらない軽度・中等度の方への他市の支援状況について伺う。回答、難聴は生活を不便にするだけでなく、認知症の危険因子となる可能性も指摘されている。令和3年度末の本市の聴覚・平衡機能障害の身体障害者手帳所持者は223人で、補装具費支給制度を活用した補聴器の購入件数は16件。県内では、浦安市、船橋市、印西市などが所得制限や購入回数などの要件を定めて、2万円から3万円程度の助成を行っている。質問、県内では2から3万円の助成を行う市があることが分かった。12月議会で審議した陳情は、求められた半額の助成が高水準であったことなどから不採択となったが、耳の聞こえに苦しむ方々を助けたいという思いはある。認知症のリスクにもなるとの答弁もあり、暮らしを考えれば軽度・中程度の難聴から支援した方が良いと考えるが、子供に対してはどのような支援をしているか伺う。回答、市では身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器購入費用の3分の2を助成し、健全な言語と社会性の発達を支援している。市民文化ホールの改修費32億円を確保できるのか。質問、文化ホールの改修費用は莫大である。準備段階から PFI や民間連携が必要だと考えるが、見解を伺う。回答、開館から32年経過し、長寿命化のため大規模改修を計画しているが、多額の費用が想定されるため、民間との連携も視野に入れながら様々な手法を検討する。須永和義議員、令和新生。君津市の人口流出を抑制するための施策について。人口流出を抑制するための施策。質問、県の建築着工統計によると、人口1万人あたりの住宅着工数は本市と比較して袖ヶ浦市が約 2.3倍、木更津市が約2倍となっており、本市との差についてどのように分析しているか伺う。回答、転出者を対象にしたアンケート調査結果において、仕事の都合に次いで住宅の都合が多いことからも、一段の宅地や住宅の供給不足が影響しているものと考えており、都市計画マスタープラン等に基づいて住みやすい都市へのリニューアルに取り組む中で、空き家対策を含む住宅施策や低未利用地の高度利用など、民間誘導や投資を促す施策を展開することにより、住宅供給の実現に取り組んでいく。市街化区域内の開発推進。質問、令和7年度に予定されている県の都市計画マスタープランの見直しに合わせ、本市の 市街化区域の見直しも提案していくべきと考えるが、見解を伺う。回答。本市の市街化区域の見直しは、県による定期線引きに合わせて行っており、今後、県が示す都市計画区域マスタープランの見直し基本方針に基づいて、市街化区域内農地所有者等の意向を確認しつつ、市街化区域の見直しについて検討していく。非道建設時に発生する残土の防災対策への活用。質問。市道支線1号の建設により発生する38,000立方メートルの残土を浸水区域内に居住する希望者へ提供するなどの防災対策に活用することについて見解を伺う。回答。公共事業で発生する土砂については、民間も含めた工事間流用を図り、有効活用することが国の基本的な考え方として示されていることから、ハザードエリアにおける防災対策としての活用についても調査・研究していきたい。
スマートフォン用アプリ、まちいろで、議会だよりをご覧いただけます。アプリをダウンロードし、お住まいの地域で君津市を選択すると、いつでもどこでもスマホやタブレットなどで議会だよりを閲覧することができます。まちいろアプリ、Android 用スマホ・タブレット QR コード、iOS 用iPhone、iPad など QR コードがあります。アプリのダウンロードは無料ですが、通信費は利用者の負担になります。以上、5ページから9ページでした。